クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。ある国の王様とお妃様の間にたった一人おしゃべり姫というお姫様がありました。このお姫様は大層美しいお姫様でしたが、どうしたものか生まれつきおしゃべりで、朝から晩まで何かしらしゃべっておりました。
このバカ姫め、お前みたいに余計なことをおしゃべりするやつはいない。
まだお前は適当な作り話を。母は悲しいです。これからは本当のことを話しなさいね。いい子だから。
いいえ、これからが本当なのです。今までの話は本当に面白いお話をするためにお話ししたのですから。
作、夢の旧作、おしゃべり姫。
これ、姫、お前はなぜそんなに嘘ばかりおしゃべりをするのだ。
いいえお父様、私はちっとも嘘を言いません。本当に夢を見て、本当に担当と雲の夢の話を女中たちにしたのです。女中の方が嘘をついているのです。
そんなに強情を張っておしゃべりをやめないならば、もう俺の子ではない。この国では嘘をついた者は石の牢屋に入れることになっているのだ。お前も入るがいい。
お前はどこから入ってきたの？この石の牢屋にはネズミの入る穴さえないのに。お前、もし出るところを知っているのなら私に教えてちょうだいな。
猫はもう姫の手を抜け出して歩き出しながら、こっちへいらっしゃいというように振り返りました。
思わずついていってるけど、本当に知ってるのかしら。
そのうちに野原へ出たようで、頭の上には空があって、雲の間から星が光っています。ですが無事に牢屋から抜け出せたと思ったら、人間の姿をしたヒバリにキーキーピーピーと追いかけられたり。騒がしさからようやく抜け出せたと思ったら、今度はカエルの国の病院で入院させられてしまいました。
私の顔がそんなに珍しいの？
おしゃべり姫は迫ってくるカエルたちを、これはたまらぬと跳ね起きて入り口から逃げ出そうとしましたが、看護婦の青ガエルが両方からかじりついて離しません。そのうちに窓の方を見ますと、窓の外はもう一面にカエルが山のように押し寄せて、あっちへ押し合い、こっちへへし合い、大変な騒ぎです。姫は必死にカエルの頭を踏みつけながら、なんとか町の外へ逃げ出しました。そのうちに日が暮れて、東の山からまん丸いお月様が出てきました。
ああ、なんて静かなところなんでしょう。
やがて森の端っこまで来ますと、そこには一つの高い高い鉄の塔がありまして、その下に 小さな入り口がありました。
ここでなら夜露もしのげるわ。ん？
きれいなきれいなお月様、黒い雲に隠れても泣くな嘆くな悲しむな、やがて出てくる時がある。かわいいかわいいお姫様、大きな雲に取られても泣くな嘆くな怖がるな、いつか助かる時がある。
なんて素敵な声なのかしら。
ありがとう。でも私はこの口なしの国では半端者なのです。
まあ、あなたが半端者ですって？
そうです。この国は口なしの国と言いまして、この国中の人はみんな口がないのです。鳥でも獣でも虫までも声を出すものは一つもありません。それは昔この国中の人があんまりおしゃべりだったからです。
まあ、おしゃべりなのにどうして口がなくなったの？
それは昔この国の人は何でも見たことや聞いたことを人にお話しすることが好きでした。そうしてお話の上手なおしゃべりの人ほどみんなから褒められましたので、そのためにだんだん嘘を混ぜて話すようになりまして、とうとう嘘の上手なものがおしゃべりの上手ということになりました。そうしてこの国中の人々は毎日毎日嘘ばかり話して、本当のことは一つも言わないようになってしまったのです。
まあ、それじゃあみんな困ったでしょうね。
ええ、そのうちによその国と戦争が始まりましたが、いくら敵が攻めてきたと言っても誰も信じませんでした。戦争の支度もしなかったものですから、もう少しで国中がすっかり敵に取られてしまうところでした。
まあ大変ですね。それからどうしましたの？
私の先祖は代々この国の王でしたが、その時の王はこれを見て国中の人々に、これから口を聞くやつは殺してしまうぞ、鳥でも獣でも虫でも声を出す者は皆殺してしまえと言いつけました。
まあ怖いこと。
そうして何千年かしてこの国の人は口がだんだん小さくなって、とうとう今のように亡くなってしまいました。けれども全くないと妙な顔に見えるので、この国の人は鼻の下の昔口のあったところに赤い唇の絵を描いておくのです。
それじゃああなたはどうして口が終わりになるのですか？
それがどういうわけか、私には不思議にも生まれた時から口がありまして、おぎゃーおぎゃーと泣きましたそうで、そのために赤ん坊の泣き声を聞いたことのないこの国の人々は、王様のお城に化け物が生まれたと大騒ぎになりました。
まあなんとバカバカしい、当たり前のことなのに。
けれどもこの国では不思議があるのが当たり前なのです。父である王は私の母にその口を針と糸で塞いでしまえと言いましたが、母は生まれつき情け深い女ですから、どうしてそんな無慈悲なことができましょう。母は昔よその国に行ったことがあるらしく、父の留守に私の口に手を当てていろいろ物の言い方を教えてくれましたので、私は10歳の時にはもう話ができるようになっていました。けれどもある日のこと、とうとう私のおしゃべりのお稽古が父に見つけられ、すぐに私を殺そうとしました。
まあ怖いお父様ですこと。
けれども母は私をかばってくれて、やっとのことで命を助けてもらいましたが、生涯この塔の上に閉じ込められることになりました。そして今夜お月様が東の山から上がって間もなくすると、一人のお嬢さんがこちらにやってくるじゃないですか。さあこれで私のお話はおしまいです。今度はあなたがお話をなさる番です。
私がお話をする番ですって？
そうです。一体あなたはどうしてこの国へおいでになったのですか？あなたは一体どこの国のお方ですか？
姫は何もかもすっかりお話をしました。自分がおしゃべり姫と言われたわけ、担当と雲の夢を見たこと、それを二人のお月の女中に話したら、それは今に良いことがある夢だと言ったこと、父と母にそのお話をしたけれども、二人の女中が後でそんなお話は聞かぬと嘘をついたこと、そのために父がお怒りになって姫は石の牢屋に入れられたこと、それから猫の案内でひばりの国からカエルの国を回って、どこでもおしゃべりのためにひどい目にあって、やっとこの国まで逃げてきて、この鉄の塔のところまで来た話。
はあ、なんという面白いお話でしょう。私は生まれて初めてこんなに面白いお話を聞きました。そして生まれて初めて本当に思うさま声を出してお話をしました。けれども、あなたのお話の中にたった一つわからないことがあります。
まあ、それは何ですか？
それはその二人の女中さんです。あなたの国の人はお話はするでしょうけれども、嘘は言わないんでしょ？
ええ、嘘を言う者は一人もおりません。
なんだってあなたのお月の女中は嘘を言ったのでしょう？
そうですわね、私もそれを不思議に思っているのです。二人ともそれはそれは忠義者で、そんな意地悪一度もありませんでしたのに。
不思議ですね。
どうしたのでしょうね。
いけない、あなたを探している衛兵が来ました。どうやら私たちの声が町まで響いてしまったのでしょうか。すでに塔が囲まれてしまっています。こうなればあの方法しか。
逃げる方法があるのですか？
ありますとも、このパラシュートで。
あ、そんなものが。
お父様、お母様、私が悪うございました。余計なことをおしゃべりして大層ご心配をおかけしました。私はこれから姫と一緒によその国へ行きます。どうぞご安心くださいますように。さようなら、ごきげんよう。
そうして二人はパラシュートの紐をしっかりと掴んで飛び降りました。二人の体はふんわりと空中に浮かび、大空高く舞い上がりましたが、しばらくして雨がバラバラと降り出しました。パラシュートは紙で作ってあったものと見えまして、みるみるうちにバラバラに破れてしまいましたからたまりません。二人は抱き合ったまま流星のように落ちていきました。
これ、おしゃべり姫。今日、急に隣国の第三王子、無口王子様が、お前の婿になりたいと言っておいでになった。今からお引き合わせをするのじゃから、早く来い。
王様は、姫を牢屋から引き出して、二人の女中に姫の身なりを整えるように申し付けられました。二人の女中は、姫の無事な姿を見ると、嬉し涙をこぼしながら、お化粧のお手伝いをしました。
お前たち本当は姫から担当と雲の話を聞いたのだろう？
はい、確かにそのお話を聞きました。
なんだって聞かない謎と嘘をついたのだ。
担当と雲の夢を見るときっといいお婿様がおいでになる。けれどもそのことがお婿様のお耳に入るとダメになる。昔から伝わっております。それで私どもはお姫様に良いお婿様がおいでになるように、 わざと嘘を申したのです。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。